これで太平洋戦争はちょっと終了ですが、最後にちょっと、そうだな、これはちょっと授業じゃないです。人間としての話を、人間の話をしようと思います。まあ、この太平洋戦争の中で、まあ、一部触れてなかった部分があるわけですが、それが、特攻隊についてです。特攻隊が、まず、そもそもいつ、これが、行われたか、特攻が行われたか、これは1944年の10月です。サイパン島が陥落したのが7月。で、その後、今度はフィリピンが陥落したのが、その後の、44年の、10月。その時にその特攻の命令を下した人物が、特攻の父と言われた大西滝次郎っていう人なんですが、その大西滝次郎は、じゃあなぜその特攻、まあ特攻に関しては正式名称は神風特別攻撃隊っていうんですが、それが新聞に、載った時には、神風って略されて、で、神風特攻隊っていうふうに言われたりするわけですけども、特別攻撃隊はね。で、そこから、大西滝次郎は、じゃあなぜフィリピン戦の時にそれを考案した、その特攻を命令したのかと、その時にフィリピンに残されていた日本の航空戦力っていうのは40機しかいなかったんです。だからこのまま行けば、その40機の、まあ、全部飛行機は、全部壊滅させられ、そして残っているパイロットたちも全滅することになると。で、ここで彼自身が、特攻の命令を下すわけですが、これは司令官として、作戦を指揮する司令官として絶対に出してはならない下道中の下道の作戦である。ではなぜそのような下道な作戦を、命令するのか。君たちにも飛行機乗りとしての矜持、いわゆるプライド、そういった誇りとかがあるだろうと。そういった、君たちに対して250キロの爆弾を積んで相手の、軍艦に対して、まあ、戦艦とかでもいいけども軍艦に突っ込んでいく、これは指揮官としては本来命令してはいけないものである。だがなぜその命令を下すのか。日本はこの戦いで敗れるだろう。そして国が滅びる可能性もある。そういった国が滅びようとしている中でこの国を救おうとして家族を助けようとして自ら命を捨てていった若者たちがいたという記憶がこの国に残るのであれば、そうすればこの国はいつか再び立ち直ることができるだろう。たとえ国が消滅したとしても。これはハワイの歴史を思い起こしてほしいんです。ハワイはもともとハワイ王国がありました。その中でハワイは結局アメリカに併合されて彼らの文化、民族、そういった歴史っていうのは抹殺されてアメリカに併合された。なら日本がこの戦争で負けた後国が滅びる可能性だってあったわけです。だからそのため日本人としての魂っていったものを後世の人たちに残すために君たちには死んでもらいたい。そして、その後特攻が行われたわけですが、彼自身実はこの特攻についてクブクリン、つまり 99% 失敗するだろうって言ってるんです。ところが誤算があって成功しちゃったんですよ、初っ端は。それは外国の価値観で考えればまさか自らの命を捨てる形で爆弾積んで自分たちの戦艦に軍艦に、ここで突っ込んでくるなんて思いもやらなかったから、だから最初の特攻は戦果を上げちゃって、そこから新聞で特攻大戦果っつって、ならそこから特攻こそが日本の残された唯一の戦略であるっつって、そこから海軍で始まったものが陸軍でも行われて3000名以上の特攻隊の方々が亡くなっていったわけです。なら大西滝次郎は終戦、戦争が終わった後自分自身の命令のせいで未来ある若者たちの命を奪ってしまった。そして彼らだけじゃなく彼らの遺族にも申し訳ないことをした。だから自分自身は彼ら以上に苦しんで死んでいく必要がある。そして解釈なしで自害していったんです。まあ、多くの、まあ、そういった特攻を命じた人たちの中には自分も後から行くっていうふうに言って、そして自分自身は戦後も能々と生きていた人たちがいる中で彼は最後、そういう、死に様をしているんで、それは本意であったのかなと思います。別にこれは特攻を美化しようとしている話ではありません。特攻に関してはもう一つの側面から、もちろん特攻を命じた側、あとは命じられた側、 そういった命じられた側の立場の人になっても考えてもらいたい。できれば受験が終わったら、あとは時間に余裕が生まれたら、鹿児島県にある知覧という場所に行ってほしいんです。知るに閲覧の欄と書いて知覧と読みます。これは特攻隊の方々の遺書がある場所です。僕自身は高校生の時に修学旅行の時にちょうど修学旅行で、知覧を、学校側が選んでくれて、本当にそれは感謝しかないんですが、滞在時間も6時間ほど用意してもらって、学校が何を伝えたいのかっていうのが、明確に分かったんで、本当感謝しかないんですが、いろんな方々の遺書があります。18歳の遺書もあります。そして僕がその中の遺書でずっと忘れられない遺書があるんですが、23歳の方の遺書でした。これは恋人に宛てた遺書で、あくまでも結婚はしてなくて婚約をしていた女性に向けて宛てた遺書です。ただ原文を読むと僕自身も辛くなってしまうんで、僕の言葉で噛み砕かさせてください。まず前提として、二人は大学の時に出会って、そして婚約をしたわけですが、結局その後戦争が始まってから、その後訓練に、動員されて、そして結局籍を入れることはできず、一度だけ東京に彼が戻ることができた日があります。それが1945年の3月10日なんです。これは東京大空襲のあった日です。その日に自分のその婚約者を一生懸命探し続けて、そして偶然再会することができて一緒に逃げてきたが、その後最終的にまた戦時召集が下され、そして特攻にその後4月に行くことになるんです。ごめんね、ちょっと自分の言葉になっちゃうんで。2人で手を合わせてきたが、最後は身を結ばずに終わることになった。頼りを書きたいこと、言いたいことは山ほどある。あなたのお父さん、お母さん、ご兄弟、皆様方、本当にいい人ばかりでした。ただ言えることはありがとうございましたという言葉を心の底から言うことしかできません。ただそれとは別個に、婚約をしていた男として、散っていく男子として、あなたに少し言ってから行きたい。私が願うものはあなたの幸せである。勇気を持って過去を忘れること。この手紙があなたに届く頃には現実の世の中に私はもう存在しない。だからあなたは過去を忘れて未来に新しい活力を見出すこと、これが偽らざる私の本心である。今さら何を思うかと思うが、ちょっぴり欲も言ってみたい。1、読みたい本、松尾芭蕉の句集、万葉集、どちらも日本の情景を読んだものです。2、見たい絵がある。ラファエルの聖母子像、狩野芳崖の悲母観音。これはどちらも子供が生まれてくる絵です。3、会いたい。あなたに会いたい。話したい。無性に。私は笑っていく。あなたもこれから朗らかに笑って生きていくこと。1945年4月、去年23歳の方の遺書です。正直現場において、僕もずっと泣いてることしかできなかったわけですが、じゃあそういった特攻隊の方々の遺書とかを学んでいくにあたって、 歴史から学ぶことは何ができるだろうか、人から学ぶことは何ができるだろうか。彼らの遺書をいろいろ読んでて共通していることがありました。すべて残されていく家族に幸せになってもらうこと、それがお父さんであったりお母さんであったり弟であったり妹であったり、いろんな場合がありますが、そしてじゃあその特攻隊の方々から僕らは一体何を学ぶことができるんだろうと。言葉を悪く言うと、特攻隊の遺書は赤の他人の遺書です。でもそこには彼らが生きようとしていた、生きたかったっていう気持ちがあり、そして先ほども言ったけども共通しているのは残された家族の幸せを願っていることです。じゃあ君たちができることは何なのか。君たちの幸せを願っている人がいます。それがご両親とかご家族だと思う。君たちが今できることっていうのは、君たちが幸せになることだと僕は思います。そして君たちが幸せになって、そして受験に合格したり、その後就職したり結婚したり、その時は一番ご両親にとって今まで君たちを育ててきた一番幸せな瞬間になるんです。だから君たちができることは、受験まで残り少ないけども精一杯、時間は彼らよりいっぱいありますよね。そして勉強だってできるし、読みたい本だって読めるし、聞きたい音楽だって聞けるし、会いたい人に会うこともできますよね。だから受験が終わった後はご両親に自分が今受験が終わって幸せであるという報告と、あとはありがとうございましたという言葉を添えてくれれば、ご両親が一番幸せになれると思います。長くなりましたが、1年間、授業をついてきてくれてありがとうございました。おしまいにしましょう。お疲れ様です。